皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、ザ・レジェンド・ホテルズ&トラストの鶴岡秀子です。今日はですね、短い時間なんですけれども、ぜひ皆さんと楽しく、時間を過ごしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、まずスライドを出していただきたいんですけれども、簡単に今ご紹介あったんですけれども、鶴岡秀子ってどんな人だろうってわからない方たくさんいらっしゃると思いますので、自分でも少しだけ、プロフィールをご紹介したいと思っています。実はですね、先ほどご紹介なかったんですけど、私の一番の特徴はですね、実は10歳の時から起業しようと思っていたんですね。で 皆さんにそうやって言うと、みたいな、10歳って言ったらドッジボールとかやってる時期じゃないですかみたいなね、よくそういう反応をいただくんですけれども、私がそんな小さい時から、起業したかった理由って2つあると思うんですが、1つはですね、父が事業家だったんですね。ですから非常に身近でした。そしてもう1つはですね、お勉強嫌いだったんですね。私もだとか僕もだって言っていただけるとすごい安心するんですけれども、とてもお勉強が嫌いで、その当時人生ゲームっていうのがすごく好きだったんですね。皆さん人生ゲーム知ってる世代ですよね。大丈夫ですよね。で、人生ゲームってね、紆余曲折があって、最後に一番お金が集まった人が勝つゲームなんですよね。で、なんかね、そうやって言うとすごい説明するとえげつないゲームのような気がするんですけれども、おかげさまで私は父が事業家だったせいもあって、お金に対して負のイメージって持ったことがなかったんです。だから売上が立つとか利益が出るっていうのは、あなたの会社のおかげでとっても助かったよとか、あなたのサービスがすごく気持ちよかったんだって言って、感謝の気持ちがお金で投票されてると思ってたんですね。ですから、なんかよくわかんないけど、人生ゲームでたくさんお金が集まって勝った人っていうのは、きっと世の中の役に立ったに違いないみたいなね。その辺がちょっと頭の弱いところだったと思うんですけれども、そんな風に思ってたんです。だから早く大人になって、自分がビジネスをやって、自分らしい仕組みを提供することで、鶴ちゃん投票するよって投票がたくさん集まるとしたら楽しそうだなと、そんな風に思っていました。で、そんな鶴ちゃんはですね、どんな会社に就職したらいずれ起業に役立つかなって考えまして、流通業選びました。で、なぜかっていうと、仕入れて売るっていうのは非常にシンプルなんですよね。ですから早く業界全体が把握できる。そしてもう一つは、お客様と直接接することができると、接する技術が学べるんじゃないかなと思って流通に来ました。で、実は1年目は全員お店に出されるんですね。そこで、後から計算して分かったんですけれども、1人で20人分ぐらい売り上げを上げていたということで、実はそれは3年前にダイヤモンドさんから、本になりました。台湾とか韓国とか中国本土でも発売をされています。で、そしたらいろんなところから講演のご依頼がありまして、行くたんびに、いや、私10歳から起業しようと思ってましたって言ってましたら、じゃあその頃のお話が聞きたいっていうことで、10歳から起業すると決めていたって、非常にベタベタなタイトルなんですけれども、そういった本も発売されました。そうこうしているうちに、講談社さんの方から、講演で話している話をぜひ本にしてほしいということで、去年ですね、私ね、不幸に鈍感なんですね。それすごいね、天国体質、今日そのお話もちょっとしたいと思うんですけれども、天国体質になるっていう本が、講談社さんから出ています。そして、流通を体験した後に、お店の後経営企画やってたんですけれども、もっと全然固い業界でも通用するか見てみたいということで、先ほどご紹介がありました会計系の外資系のコンサルティングファームに転職しました。アーサー・アンダーセンっていうね、今亡くなってしまったんですけれども、その当時ビッグファイブの、コンサルティングファームに行ってコンサルをしていました。そこで日本人の男性と中国人の男性と知り合いまして、初めての起業は2000年ですね。2000年にインターネットベンチャーを立ち上げました。で、5年間でですね、会員が150万人ぐらいになる、ウェブサイトを作りまして、1日26時間ぐらい働き 本当なんですよ。朝行ってね、夜3時4時まで働いてタクシーで帰るじゃないですか。で、お風呂入って着替えて出るっていうね。その当時スイカが、JR さんが発売して、タッチ&ゴーっていうキャッチフレーズでやってたんですけど、まさに家にタッチ&ゴーな生活をですね、やりました。そして3人で作った会社が5年経ちまして100人以上になって、売上も14億ぐらい、利益も2億近く出る会社になりまして、皆さんもご存知ですかね、楽天さんという会社に売却をして、楽天リサーチという会社が、私たちがその時作った会社になっています。で、その後、私は、いずれホテルをやってみたいなと という思いがありまして、今伝説のホテルというのを作っております。まさに、ね、伝説っていうキーワードでね、タカさんから今回 の, あのお話をいただいたときに、まあ、非常に天国体質なんで、あ、なんか私のためみたいですねって思わずメールして、鶴ちゃんらしいコメントだみたいな感じで、ね、そうだよなんてね返していただいたんですけれども、そんな形で今日はあの今まで私が生きてきた中でですね、いろんな成功者の方から学んで実践してきた中で、まあ、得られたものとかをですね、ぜひ皆さんとシェアしたいなというふうに思っております。はい、それでは次のスライドお願いします。はい、まあ、10歳の時から起業しようと思ってた鶴ちゃんの、ちっちゃい時のですね、趣味はなんと吉野家さんチェックでした。で、ね、食べるのが好きなわけではなくて見るのが好きだったんですね。で、家族で国道とかを車でこう走ってますよね。すると吉野家さんいっぱい通り過ぎますね。で、その時に、あ、今お客様10人いたとか、3人だったとかね、そして、あそこは客単価がいくらで1日何回転だから従業員が多すぎるとかね。そんなことをですね、まあ、小学校の頃から、やっておりました。で、ある時にですね、あ、もう経営者になるってすごいなっていう思った衝撃的な事件がありました。で、それはどんな時かというと、焼肉屋さんとお蕎麦屋さんって書いてあるんですが、実はね、父と一緒に車に乗ってって信号に止まったんですね。で、向こう側に焼肉屋さんとお蕎麦屋さんが並んでました。その時に父が何て言ったか、こう言ったんですね。秀子さんって、あそこに焼肉屋さんとお蕎麦屋さん並んでるじゃないと。それについてどう思うって言われたんですね。いや、どう思うって言われてもね、なんて言うんだろう、うん、そうだねお父さんと。人間ね、やっぱり毎日焼肉じゃ飽きちゃうから、隣にお蕎麦屋さんを作った人は偉いと思うよって、まあ、そんな風に、そのぐらいしかね、10歳だから言えないですよね、言ったんです。そしたら父が何て言ったか、そうだね秀子、でもあの焼肉屋さんとお蕎麦屋さんは同じオーナーなんだよって言われたんです。で、私ね、その時衝撃が走ったんです。ってどういうことかっていうと、焼肉屋さんがどんなに一生懸命頑張っても去年よりも 105% とか売り上げを 110% にするのってすごく大変なことですよね。でも隣にお蕎麦屋さんを作っちゃうと一気に売り上げを2倍にすることができちゃうわけですよ。隣に違う業態のお店を作ったら一気に売り上げが2倍になっちゃうんだって、まあ、その当時小さいですから業態なんて言葉はわからないんですけれども、もう完全に店長さんという人と経営者とかオーナーって違う視点で仕事をしてるんだなということに気づいたんですね。もう早く経営者になってみたいと、まあ、そんなふうに思いました。そしてですね、まあ、そんな小さい頃に得た経験の中で面白い経験があるんですけれども、実は家族でですね、ディナークルーズ、海外にいてディナークルーズに行ったんですね。そしたらこんなことがありました。まあ、前でバンドの人が、まあ、とっても素敵な歌を歌ってくれていて、私すごい感動したんですね。すごい素敵だとかって言ってたら、父親がいや、そんなに感動したんだったら前に行って握手してもらっといでよ、言ったんです。で、私はね、いいよ恥ずかしいよとかって、ね、恥ずかしいですよね皆さん。でもその時にそんなこともできなくてどうすんの、言われて、まあ、先ほど本を取りに来た彼女と同じように、私は非常に勇気を出して前まで歩いてきまして、ステージの前に来てですね、その当時できる最高の笑顔を作ってにって感じですね。まあ、右手をですね差し出したんですね。そしたらどうしてくれたか、その歌手の方が今歌ってない時でバンドの人だけが演奏している時だったんですね。そしたらその歌手の方が私をステージの上にひょいと、まあ、今日みたいに階段がなくてですね、私はもうちょっと軽かったもんですから、その当時ひょいってステージに上げてくれたんです。そして頬ずりをするみたいにしてくれて、よく来たねっていう感じでウィンクをパチンってしてくれたんですね。もうすごい、もうドキドキで鼻パンパンに膨らんで喜んでですね。そしてまあ、いや来てよかったと思ってステージから降ろされた後、父親と母親が待つステージに戻ろうとしました。そうしましたらすごい光景がそこで目に飛び込んできたんですね。で、それは私と同じように握手しようとする人がブワーッとステージに殺到しちゃったんです。で、30人ぐらい人が殺到して全部係員の人がブワーッと止めに入って、そして結局私一人しか握手できなかったんですね。そしたらステージから、まあ、テーブルに戻って父親が何て言ったかっていうと、ほらねって、1番にやるのと2番にやるのとじゃ全然違うだろう、言われたんです。いや、そうなんだって、 結局私は起業家に今なっているわけなんですけれども、日々の皆さんの生活の中でもそうだと思うんですが、人と違うことをやっていく、まさに先ほどの講演の中でも 97% の人と 3% の違い、つまりほとんどの人の行動っていうのは 97% 側なんですよね。で、その人と違う行動をどうやって取っていくのかって非常に勇気がいるわけなんですけれども、そういう時に自分で踏み出していく、まあ、訓練みたいなことをね、小さい時からされてたのかななんてことを、今にして思っています。で、やっぱり自分が人と違うことをするためには自分軸っていうのを持つのがすごい大事だと思うんですね。自分にとっての価値判断、人がどう言おうと自分はこれはいいと思うとか悪いと思うとかね。でも結構いろんな人って人の判断で生きてたりするんですね。例えば、両親が喜びそうな大学に行くとか、ね、友達に自慢できそうな人と結婚しちゃうとか、わかんないですけど、そうやって結構ね、人の軸、人にこうやったら評価されるんじゃないかと思って生きてたりすると、すごく踏み出すこともできなかったり、周りに振り回されちゃう。自分にとってどうなのかっていう自分軸をね、鍛えていくっていうのが実は大事かなというふうに思っています。はい、まあ、今日はね、時間が短いのであんまり自分軸のところをご紹介できないんですけれども、またよろしければ本とかも読んでいただければいいなと思っています。それではですね、次にですね、新入社員の時に先ほどご紹介したように一人で20人分ぐらい売り上げを作ってたんですね。で、その時どうやってたんだろうっていうふうに、本を書かなきゃいけなくなって自分で思い返してみました。で、ぜひ皆さんも自分の業界とかに置き直して考えていただきたいんですけれども、流通っていうのは先ほど言ったように接する技術、人と接する技術っていうのは非常に鍛えられるんじゃないかと思って流通に入りました。で、じゃあ接する技術って何だろうって思った時に、本番共有力だっていうことが分かったんです。本番共有力で、それは何かっていうと、実はですね、お客様にとっての本番っていうのはその場所ではなくて後からやってくるっていうことに気づいたんですね。例えば私はミセスのお洋服を売るアパレル流通業に入社しました。で、その時にお店がありますよね。でもお店がお客様にとって本番じゃないんですよね。お店を出た後に本番ってやってくるじゃないですか。例えば久しぶりに結婚記念日に旦那様とお食事に行くためのお洋服を買いたいわって思ってるお客様かもしれないし、例えば、息子が学校に入る時の入学式に着ていくためのスーツが買いたいって思ってるかもしれないし、お客様にとっての本番って後からやってくるんですね。その売り場が本番じゃないんですよね。でもつい売ろうとする人ってそこが本番だと思っていろいろこねくり回しちゃうんです。でも私気がついたんですよ。お客様とその本番がもうもくもくもくってね、共有できている状態、もうそのお客様がそのスーツを着て門の前で息子さんと手をつないで写真を撮ってる姿、もうすっごく素敵ですねって、私とそのお客様との間にもくもくもくと雲ができて、本番が共有されている状態、これができると実は勝手に商品って売れていっちゃうということが分かったんですね。で、これはその後に私はいろんなトップセールスパーソン、例えば保険の業界で世界でナンバーワンで、ギネスブックに載ってる人っていうのは実は日本のセールスパーソンなんですけれども、そういう方にもお会いしているんですがね、みんなそうなんです。本番を共有することができる。例えば旦那様が亡くなってしまって自分と子供だけでどう生きていこうと思っている方におすすめする保険と、そうじゃないものと全然違ってきますよね。だからお客様の本番によって全然違うんです。でもつい売ろうとしてると、なんかトレンドとかそんなことを説明しちゃうんですね。例えば今年は袖が折り返ってるのがトレンドですとかね、一生懸命くるみボタンがトレンドなんですとかって言っちゃうんですよね。でもよく考えたら今年売り場の中に並んでる商品って全部今年のトレンドのもんなんですよねそうですよね。だからそこであえてトレンド言ってもしょうがない。例えば保険の商品も全部そこに載ってるものって今時代のトレンドに合ってるものしか会社として載せてないんですよね。だからそこでトレンドを語るんじゃなくて、お客様の本番ってどこなんだろうって知ることが実はすごい大切なんだなって感じました。でも新人のつるちゃんがですよ、どうやってお客様とそんな本番共有できたんだろう。そしたらね、やっぱり言葉のキャッチボールがすごく上手にできてたなっていうふうに思ったんです。で、簡単に言うけれどもなかなかキャッチボールってできないですよね。で、どうやってやってたんだろうって自分で思い返してみたんですけど、あることに気がついたんですね。それはつるちゃんっていう人はお客様に好きになってもらおうと思って自分をこう作っていたんではなくて、 お客様のことを好きになろうと素直になってたんですね。そしたらね、うまくキャッチボールができるようになったんです。例えばですね、今一番前で白いシャツにネクタイをしている方、お名前なんておっしゃいますか？はい、筒賀さん。筒賀さんのことをですね、私が非常に好感を持って、なんか素敵なお兄さんだな、すみません、私の方がおばさんかもしれないです。ちょっとライトで見えないんですが すみません、私の方が多分上かもしれないですが、お兄さんだなと思って、いろんなことを教えていただこう、好感を持って話しかけていったときに、鶴岡秀子を嫌いになるのって難しくないですか？
すごい難しいと思います。
ありがとうございます。何の打ち合わせもございませんからね、皆さん。ありがとうございます。本当そうなんですね。そこにね、気づいたんですよ、私。なんか、人間って自分のことを好感を持ってくださる人のことを嫌いになるのって難しくないですか？ね。だから、時々すごい絶世の美女がなんであんな人と結婚しちゃったんだろう。その話はどうでもいいですね。やっぱ、好きだって、あなたのこと好感持ってますって言われると、こう、やっぱり人間って、あ、いい人だなって思っちゃうわけですよね。だからね、なかなか嫌いになれない。それに気づいたときに、あ、私、お客様に好かれようと思って、いろんなことこねくり回さなくていいんだって、この人のこと好きになろうと思って、あ、右手太いからバレーボールやんのかなとか、左手太いからゴルフやんのかなとか、好きになるといろんなことが興味を持って、キャッチボールのきっかけっていうのがつかめるようになったんですよね。で、そうやって鶴ちゃんっていうのは、お客様の本番っていうのを共有していきました。そして、まさに先ほどフォーカスって言葉が出てきたと思うんですけれども、フォーカスもすごく大事だと思っていて、例えばじゃあですね、左側の白いニットを着てらっしゃる方、なんてお名前をおっしゃいますか？天野さん、素敵な声ですね。ありがとうございます。天野さんはうさぎと亀の昔話ってご存知だと思うんですけども、よかった、知らないって言われたらどうしようと思って、今ドキッとしましたけど、うさぎってなんで亀に負けちゃったんだと思いますか？
後でゴールの前でのんびりしてたからですか？
そうですよね。ゴールの前でのんびりして油断をして昼寝をしたっていうような確か話でしたよね。
そうです。
はい、ありがとうございます。はい、それで正解なんですよね。私もそう思ってたんですけれども、実は私の友人が面白い解説をしてくれまして、今日ぜひシェアしたいと思うんですけれども、なんて教えてくれたかというとね、うさぎがフォーカスしてたのは亀に勝つことだったと言われたんです。そして亀がフォーカスしていたのは山の頂上に登る姿だったと言われたんですね。なるほどって私すごい感動しちゃったんですけども、結局亀さんもこう走ってきてですよ、一生懸命遅いけれども走ってきて、うさぎが寝ていて、うさぎに勝てばいいだけだったら、自分もそこで少し休憩したり昼寝してもよかったわけですよね。でも彼がフォーカスしてたのは山の頂上に登ることだったから、うさぎが寝てても何の関係もなかったんです。だから彼は登り続けたんですね。逆にウサギはどうしてたかというと、亀に勝つことにフォーカスしてたんです。だからガーって走ってきて、後ろ振り向いたら亀がすっごい遠くにいたんですよね。ああ、これは僕はまだ昼寝をしても亀に勝てるって思っちゃったんですね。それで、マイクありがとうございます。そうなんです。それでね、負けちゃったんだと。で、私はね、それを聞いた時に、何にフォーカスしてるかってすごく大事なんだなって気がついたんですね。で、実際にそうですね、鶴ちゃんがその販売をしてた当時、どんなふうにフォーカスしてたかっていうと、実は一度話しかけたお客様、自分が話し出したお客様のことを絶対にきれいにしてみせる、そう決意してたんです。お洋服を担当してましたよね。もう絶対にきれいにしてみせるって、そうやってフォーカスしてたんです。だからあんまり自分の売り上げとか関係なかったんです。きれいになってくださることが嬉しかったんですね。でね、すごい面白い事例があって、今日時間を押して引き継いでるのに押してっちゃっていいのかなって、ちょっと心配しながら行きますと、ですね、私のお店ってね、男性陣分かんないかもしれない、9号から13号っていう割と普通サイズの方をね、担当してるお店でした。で、ある時遠くにお客様が見えて、鶴ちゃんは自分のお店に入ってくるかどうか関係なしに、姿が見えた途端からその人のことを想像して好きになってるんです。あの人、とても可愛いバッグ持ってるわとかつって、あれどこで買うのかしらとかね いろんなことを思ってるんですよ。で、そのね、ちょっとふくよかな方、多分うちのサイズでは入らないかなっていう方が遠くに見えた時に、あ、もし彼女の本番がワンピースでもいいっていうようなものだったら、まあね、なんて言うんだろう、 形によって入るものもありますね。あ、紹介できるものもあるかななんて思ってたんです。それでお客様が入ってらっしゃって、こんにちは、今日あったかいですねなんて話しかけてね、キャッチボールしてたら、どうも彼女は上下別々のスーツが欲しいってことが分かりました。それで、あ、ちょっとうちのお店の中でご紹介できる商品がないと思って、私はこう言ったんですね。お客様、ご紹介したいお店があります。皆さんどうですか、ひどい販売員さんだと自分のお店にないサイズの人とか関係ない人がいかにも入ってきたら、ふん、あんたなんかうちの客じゃないわよみたいなね、あのタイプの人もいらっしゃいますよね。なんか階層もない人に時間取ってると時間の無駄だわって、もっと鼻を利かせて売れそうな人に当たんなくちゃみたいなね、そういう人いますよね、なんかね。でもうちょっといいお姉さんになると、お客様あちら大きいサイズですみたいなね、言ってくれるかもしれない。でもう少しいいお姉さんになると、お客様あちらに大きいサイズですからぜひご案内いたしますって紹介して連れてってくれるかもしれない。で、鶴ちゃんはどうしたかというと、お客様あちらにご紹介したいお店があります、ご一緒に行きましょうって言いながらずっと本番をキャッチボールしていって、そしてそのお店で販売しちゃったんです。で、私自分のお店じゃないから売り上げにならないんですよ。そこで販売しちゃったんです。でもね、お客様喜ばれましたね。そんな人に会ったことないじゃないですか、どっかからついてきてですよ。いや、それだったらこんな形だったらどうですかなんて言って、もう大喜びしてたくさん買っていただきました。で、お客様が見えなくなるまでありがとうございましたってお見送りして、お店の人に振り返って、あの、この売り上げは皆さんで分けてくださいねって言ったらね、その神様を見るような目でね、私を見ましたね、そのお店の方が。そして、あなたはどこの誰なんですかと、いや、実は私4軒隣のお店から参りましてみたいな、後から自己紹介をしたんですね。そしたらどんなことが起こったか、今度ね、普通サイズと大きいサイズなんて違いがあんまり分かんないんですよね、デパートとかって。そのお店に普通サイズの方が来た時に、うちのお店をご紹介してくださるようになったんです。あのお店いいですよ。で、場合によってはピンポイントでね、あそこに面白いお姉さんいますよみたいな、ね、感じで鶴ちゃんを紹介してくれるようになった。そしたらね、そのショッピングセンターのフロア全体が活気づいちゃったんですよ。みんなが協力体制になってて活気づいちゃったの。そしてうちのお店も去年よりいっぱい売れるようになっちゃったんです。そして鶴ちゃんも振り返ったら一人で20人分ぐらい売ってたんですね。だからこれがね、やっぱりフォーカスの力なんだと思うんです。例えば私が入社した時に誰か先輩社員をターゲットにして、よし1年後にあの人より売れるような人になってやるみたいなね、こう変な闘志を燃やしていたら、もしかしたらその人の 1.2 倍ぐらいしか売れなかったかもしれない。でも鶴ちゃんがフォーカスしてたのは絶対に綺麗にしてみせる、そして私が店長だったらどうするんだろうとか、私がショッピングセンターのオーナーだったらどうするんだろうとか、私がこの流通業界の会長とかやってたらどう思うんだろうとか、そんな風に全然違うフォーカスでお仕事をしていたら、結果的に結果がついてきたんですね。非常に有名な話でですね、あの5円玉とか50円玉ありますよね。あれをこうやってテーブルに立ててくださいって言うと、なかなか立たないんですって。こうやって立てかけておいてくださいって言うと、でも立てかけた後に真ん中に空いてる穴に糸を通してくださいって言うと、結構皆さんサクッと立てるらしいんですね。つまりもう自分のフォーカスしていることがその先にあるからなんですね。結構あの試してみたらいいと思うんですけれども、そういう何にフォーカスするかっていうことで全然違ってくる。で、これって目的と目標の違いでもあるなっていうふうに思ってるんです。目的意識と目標意識、目的と目標って皆さんなんか似てるので、同じように感じてしまうことがあるんですけれども、実は目的ってね、どこまで行っても達成できないような追求していくものだと思うんです。でも目標って数字に置き換えられてクリアしていけるもの、マイルストーンですよね。だから全然違うんだと思うんです。例えば製薬会社様が、うちの目的はですよ、がんの撲滅薬ですなんて言っちゃったら、それ違うと思うんです。だって今はできないかもしれないけど、5年10年後20年後にできるかもしれない。じゃあがんの撲滅薬できたらその会社辞めるんですかって話ですよね。そうじゃなくて、私たちが存在することで世界中の人が安心して暮らせる。私なんかお腹痛くなった時、某なんとかがんっていう香り嗅ぐだけで、お腹痛いの治ったりするんですよね。つまりそういう安心感を、お腹痛かったらあれを飲めばいい、それを与えてるわけですよね。そういうのがどこまで行っても追求する目的なんだと思うんです。で、がんの撲滅薬みたいに数字で置き換えられたり、いずれクリアするものっていうのは目標なんですよね。だから目的意識さえきちっとあれば、いろんな方法でそこに登る方法とかね、目標をクリアしていくやり方っていうのはあるのかななんていうふうに、感じています。 である時私いろんな、まあ、メンターの先生がいるんですけども、田坂先生という方にお会いした時に、鶴ちゃんねって僕は素晴らしい経営者の方に会って、あ、すごい志だなと思って聞いていた時に、あ、これはこの人の野心なんだって思った時があったよって言われたんです。で、じゃあ先生、志と野心ってどんな違いがあるんですかって言ったら、志っていうのは自分の代ではとてもやりきれないようなこと、それが起こったら世の中がもっと良くなるね、それを引き継いで私たちがやっていくよっていうような、とても自分の代ではやりきれないようなことが志だよ。で、野心っていうのはもうその人の代でやりきってしまうようなことなんだ言われたんですね。確かに野心のある人なかなか応援しづらいですね。でも、なんか志を本当の意味で持っていて、それを応援したらもっと世界が良くなるなと思ったら、たくさんの人の応援っていうのも集まってくるのかななんていうふうに、そのお話を聞いて感じました。すいません、すごい横道に今逸れてますね。はい、軌道修正をしていきたいと思うんですけれども、次にですね、私インターネットベンチャーを経営してた時に100人以上スタッフがいましたと。そうすることは当然、まあ、それ以上の方を面接してるんですよね。で、その時に成果が出せる人と出せない人の違いみたいなのに気がついて、いたんですね。で、今日ぜひ皆さんとシェアしたいと思うんですけれども、実はですね、じゃあ、ちょっと遠くの方行ってきましょうか。一番右端の方、お名前なんておっしゃいますか？はい、宇佐野さん。
みそのです。
みそのさん、はい、みそのさん、天国ってどんなところだと思いますか？
雲の上だと思います。
雲の上、ありがとうございます。じゃあ、お隣、お名前なんておっしゃいますか？
山本と言います。
山本さんは地獄はどんなところだと思いますか？
地面の下。
ありがとうございます。さあ、そうなんだと思います。っていうかね、まあ、誰も行ったことないから分かんないと思うんですけど、面白いですね。人間って最初の人のに影響されるんですね。ありがとうございます。私も行ったことないんですけど、私のイメージと皆さんのイメージそんなに違ってないと思うんですが、私は天国ってなんか本当に雲の上っていうか、明るいところとか幸せとか、そんな感じで思ってました。お花畑とかね。で、地獄ってどんなところかっていうと、おっしゃる通り、こう地面の下というか薄暗いとか、なんか血の池があるとか針千本があるとか、まあ、そんな風に思ってました。ありがとうございます。そしたらですね、実はある時、天国と地獄は全く同じ場所なんだって話を聞いたんですよ。で、と思いましてね。でね、すっごい昔に聞きましてね、もうどこで聞いたかちょっと自分でも定かじゃないんですけど、まあ、ネタがネタだけに、法事かなんかでお坊さんに 聞いたと思うんですけれども、どんな話か、すごいいい話皆さんとシェアしたいんですけれども、実はね、3メートルぐらいの大きなテーブルがあるんですって。で、そこに食べ物が山のように乗っかっていて、その端から端まで通るような長いお箸があるんですって。まあ、きっと4メートルぐらいあると思うんですよね。で、地獄の人たちはね、そこでどうやってるかというと、その長いお箸で自分で食べようとするらしいんですよ、その4メートルのお箸で。そう、皆さん、そうすると分かるように、こうやるとですね、お箸の先が後ろの方にビューッといっちゃうんですね。それで結局食べられない、食べ物が落っこっちゃって、まあ、落っこちると消えるんですかって、その時質問しておけばよかったんですけど、聞かなかったんですが、なんかね、みんな憎しみ合って餓死してるような状態らしいんです。で、じゃあ逆に、天国の人たちってどうしてるかっていうと、その長いお箸で反対側にいる人に食べさせてあげるんですって。お先にどうぞって。それで、ありがとうございますって言って、じゃあお返しにあなたもどうぞって言って、反対側の人も食べてね、お腹がいっぱいなんですって。つまり、同じ場所にあってもですよ、同じ場所にいても人間ってそこを天国にしちゃう人と地獄にしちゃう人たちがいるんだと思ったんですね。天国体質な人と地獄体質な人がいるんだと。で、今日ここにいる皆さんはですね、天国体質な方々だと思うんですけれども、だったら天国でね、天国体質で生きた方がいいなというふうに思ったんです。例えば人生なんて、山谷山谷みんなあると思うんですよ。いろんな時が、山があって谷があって、で、その時に自分が山の住人だって思ってる人は、谷に来た時にどう思ってるかっていうと、こう思ってるんですね。これはなんかネタになるぞと。 今写真撮っておいたりすると、いずれここからこう這い上がってったんだみたいなね、これがなんかネタになるよと思ってね、結構ワクワクしてる自分がいるんですよね、どっかでね。みんなニヤニヤして、大体ここにいる人は天国大使だってことが分かるんですけど、そんな感じなんです。でもね、自分が谷の住人だって思ってる人がね、山に来た時、皆さん何て言ってるか分かります？これはね、まぐれだよなんて言うんですよ。で、今にね、これでいい気になってると大変なことになるよなんてね、 後から来ることを先に自分で予測しといたりして、で本当に次に谷に来た時にほらねーなんて言っちゃってね、安心するんですよね。わかります？谷に来て安心しちゃうみたいなね。でも天国、まあ、いや谷と山と谷なんて実は同じ回数来るんですよね。でそれを自分がどちらの住人だって思ってるかの違いでしかないというのをすごく感じます。またこれちょっと横道それちゃってちょっとドキドキしてますが、時間が、村の門番の話って皆さん聞いたことあります？ A の村から B の村に移動するときに門番がいるんですって。である方が聞いたんですね。僕がこれから行く B の村ってどんな村ですか？そしたら門番の人が言ったんですって。それはあなたは今までいた A の村ってどんな村だったんですか？いや僕がいた村最悪の村だったんですよって。そうすると門番の方が、あ、じゃあこれから行く B の村も同じような村だと思いますよって言うんですって。で次にまた来るんですね、 B の村に行こうとする人が。でまた聞くんです、門番の方に、私がこれから行こうと思ってる B の村ってどんな村なんですか？そうすると、門番の人は同じように言うんです。あなたが今までいた A の村ってどんな村だったんですか？いや私がいた A の村ってすごい素敵な村だったんですよ。そうすると門番の方は、じゃあこれからあなたが行く B の村もきっと同じような村だと思いますよって言うんですって。結局門番の人は同じことしか言ってないんですよね。でもその人が何にフォーカスしてるかによって怒ってきたり自分が受け取るものが違ってくるから、また B の村で同じことが起こっちゃうんですね。皆さん転職をしたことはありますでしょうか？転職するときも逃げの転職と卒業の転職ってありますよね。あなたが今までいた会社ってどんな会社でしたかって言うと、いや素敵な会社だったんです、僕はそこでこんな経験を得ました、それを使って御社でこんなことをやりたいんです。卒業の転職ですよね。で片やですよ、逃げの転職の方、いやなんて言われてるか世間では知りませんけどねって、中入ったら最悪ですよっていう方もいらっしゃるんですね。でそういう方ってうちの例えば会社に入っていただくとどうなるか、また最悪なところにフォーカスしていっちゃうんですね。これができてないじゃないか、あれができてないじゃないか、これができてないから僕がそれを作りますっていう発想にはならないんですよね。だから実は幸せか不幸かとかということも全てそうなんだと思うんですけど、自分のフォーカス次第なんじゃないかなと。で私はある確信を得たんですね。その100人以上面接をしているときにこんな質問をしている時がありました。あなたはご自分のことをラッキーだと思いますか、それともアンラッキーだと思いますかって聞いてたんですよね。そしたらね、まあ、答え二手に分かれるんですよね。片方の人は、いや私ってなんかいつもラッキーなんですよって言うんですよね。でもう片方の人は何て言うかというと、なんか僕っていつも貧乏くじ引いちゃうんですよねみたいなねことを言うんですよ。でじゃあそのラッキーだって言った人とアンラッキーだって言った人に本当にラッキーの数に差があったと思いますか？ないんだと思うんですよね。皆さんもうお分かりだと思うんですけど、多分ないんですよ。まあ2つや3つあるかもしれないですけど、どういうふうにそれをキャッチしてるかなんですね。あんなこともあった、こんなこともあったって恨み節でね生きてるかどうか、まあ、それだけの違いだと思うんです。でもちろんどちらを採用したらいいか皆さんもうご存知お分かりだと思うんですけども、ラッキーだってタイプの人を採用した方がすっごくいいお仕事をしてくれるんですね。で私はそういう人たちを採用してた後にまたずっと追跡してました。ラッキーだっていう人、お花畑を見れる人、天国に入れる人ってどんな人なんだろうってこう追跡して調査してました。そしたらね、あることに気づいた。その人たちはセルフイメージの高い人たちだったんです。セルフイメージ、でセルフイメージって自分で思っている自分の姿なんですけれども、まあ本当にそうですね、セルフイメージが高い。そうするとね、例えば皆さんが自分の部下とか後輩にセルフイメージ高そうな人と低そうな人がいたとして、どっちに頼んだらいいお仕事返してくれるかって分かります？絶対セルフイメージ高い人なんです。で例えば家電を買いに行って冷蔵庫買いたいとか思って、お兄さんでセルフイメージ高そうな人と低そうな人がいて、どっちに提案してもらったらいい提案返してくれるかというと、セルフイメージ高そうなお兄さんに、私どの洗濯機とか冷蔵庫を選んだらいいですかって聞いた方がいい提案を返してくれるんですね。でなぜかっていうと、セルフイメージの高い人たちってこういうふうに思ってるんですね。これぐらいやらないと僕の仕事とは言えない、うんね、仕事を受けたとき、いつまでこのレポート返してくださいって言ったらみんなやるんですよ、仕事だから。でもただそれを提出するんじゃなくて、こんな風にセルフイメージの高い人って思ってるんです。これぐらいやらないと僕の仕事とは言えない、これぐらいやっとかないと私のプライドが許さない、ね、 誰に言われてるわけではなくて、暗黙のうちにできている、実は出来栄え基準っていうね、なんかどうもラインがあるんだっていうことに私気がついたんです。セルフイメージの高い人たちは出来栄え基準が高いんです。ですからいい提案をしてくるんです。何時までに何をやって、はい分かりましたじゃなくて、そこにどうやって自分らしさを付加して、こんぐらいやんないともう私のプライドが許さないそう、もう今日皆さんうんうんってうなずいてますけど、そういうふうにお仕事をやって、でこのちょっとの差がですよ、何十年も経つととんでもない差に開いてくるんですよね。で私はね、そうかと、やっぱりセルフイメージ高い人採用した方がいいんだ、そして採用した方のセルフイメージがより上がるようにしていった方がいいんだって、それでますます確信を得たんですね。じゃあどうやったらセルフイメージ上げていけるんだろう、自分もどうやったら自分のセルフイメージが上がるんだろうって、ずっとまたいろんなことやって調べて、まあ、追跡してました。そしたらセルフイメージの高い人っていうのは自分に自信を持っている人だってことに気づいたんですね。自分に自信を持っている。で私はいろいろ試してみました、スタッフたちとね、私自信があるんですって口で言ってみたりしましたでもね、自分は試せないんだよね。いくら口で私は自信があるんですって言ったところで、自分で自分に本当の意味で自信がついてこないと自分は騙せないなってことに気がついたんですね。じゃあどうやったら本当の意味で自信ってついてくるのかなっていうんで、またいろいろとトライをしてみました、スタッフたちと。そしてある一ついい方法を見つけましたので、今日皆さんとシェアしたいんですけれども、それはですね、毎日毎日小さな約束事を作るっていうやり方だったんです。小さな約束事を作る、それで毎日毎日それをクリアしていくんですね。最初の頃はすごく簡単なことでいいと思うんです。簡単にできるようなこと、例えば朝何時に起きるとか、電車の中で本を読むとか、例えば、久しぶりに恩師に電話をしようとか、自分で思って決めたことを毎日やっていくと。でそれがね、毎日毎日できるとどうなるか、私昨日も約束守れたよね、そして今日も約束が守れたよね、だから明日も約束が守れる私だよね、自分が信じられるようになるんですよね。で自信っていい文字書くなと思うんですけど、自分を信じるって書くじゃないですか。でそうやってね、自分を信じられるようになると、過去の自分に応援されてきて、なんかね、いいオーラが出てくるんですよね。いいオーラが出てくる、そしてセルフイメージが上がっていく。これがね、毎日毎日約束守れないとどうなっちゃうかというと、昨日も守れなかった、今日も守れなかった、私って明日も約束守れない私なんだよなって思うと、自信がなくなっちゃうんですよね、うん、だからね、これ結構大きな違いとして出てきました。これ自意識過剰になりましょうなんて話ではないんですけれども、お客様にとってみればね、こんな風に思ってると思うんです。あなたご自分でさえ自分のこと信じてないんでしょって、どうして私がお金を払ってそのあなたの言うことを信じてあげなきゃいけないんですかって思ってると思うんですよ。ね、あなたご自分でさえ自分のこと信じてないんでしょ、なんでそんな人の言うことを私がお金を払って信じてあげなきゃいけないんですか、思ってると思うんですよ、お客様って。だからね、実は自分が自分を信じてるかどうかっていう、その何ていうのかな、精神衛生上がいい感じ、これってね、不思議なことにすっごくお客様に通じちゃうんですよね、伝わっていっちゃうんですね。だからぜひ皆さんも自意識過剰になろうとかそういうことじゃなくて、自分が信じられる自分でいるっていうことをぜひ心がけていただけたらいいかなというふうに思っております。はい、それではスライドをもう一枚めくっていただけますでしょうか。はい、でいろんな素晴らしいビジネスパーソンの方にお会いしてきた中で、ああもう皆さん共通して持ってる資質があるなって私が思ったことがありまして、ぜひ今日皆さんとシェアしたいんですけども、それはね、素直っていうことと感謝するっていうことを皆さんお持ちだったっていうのをね、気がついたんです。すっごく素直なんです。私なんかが言うことをね、あ、鶴ちゃんありがとう教えてくれてって本当に素直にお礼を言ってくださって、ありがとうって素直に言ってくださったり、そんな風に感謝をしてくださったり、あ、それって僕知らないんだ教えてっていうことを素直に言えたり、 本当に感謝できたり、もうね、間違いなくこの2つを皆さんお持ちだったんです。でこうやって言うと時々ね、あ、じゃあ鶴岡さん素直で感謝だったら成功できるんですねって言われちゃうんですけど、そうでもないんですよね。あの、成功してる人は素直で感謝をお持ちだったんですけど、素直で感謝だったら成功するってわけでもないんですが、これね、でも大事なことで、すごくね、スパイラルのように回ってますから、常にそれを自分も持ち合わせるというのが大事かなというふうに思っています。で、私ちっちゃい時にスパイラルの理論というのを作ってね、今日皆さんにお話ししたいんですが、実はですね、父親に昔こんなふうに言われました。ひで子ねって、客単価の低いご商売って、木のドアを開けて入るだろうって言われたんですよ。おー、なるほどと。じゃあもう少し客単価の高いご商売になるとどんなドアになると思うって言われたんですね。どんなドアと思うじゃないですか。お花が散ってどんなドア。そしたらね、自動ドアになるって言われたんです。自動ドアになるんだよって、自動ドア高いから経費かかるけどねって、そんな客単価の高いお客様に重いドア開けて入らせるなんてとんでもない、もう目の前に立ったらスーって開くんだよ、自動ドアになるんだって言われたんですよ。ほう、なるほどって。じゃあね、もっと客単価の高いご商売になったらひで子どうなると思うって言われて、どうなるんだろう。そしたらまた重い木のドアに戻るんだよって、だけど開けてくれる人がいるんだって言われたんですよ。お、すごいと思ってね、なんだスパイラルになってるんだって、木のドアから自動ドアになってまたドアに戻る、だけどちょっと違う次元になってるんですよね。あ、何でもスパイラルになってるんだなって。例えば先ほどの営業のお話、あれもスパイラルだと思うんです。新入社員の頃って商品知識ないんで、お客様に打たれっぱなしですよね。あれはどうなってんですか、これはどうなんですかって言われても分かんないんで、後で先輩に聞こうみたいな感じで、こううわーって言われて打たれっぱなしになってるとね。でもその新人の方が少し成長して反対側に行くと、もう商品知識がてんこ盛りですよね。さっき言ったトレンドとかいろんなこと話したくてしょうがない、お客様この商品はですねってブワーって自分で話してるんですよね。お客様黙ってると、お客様の本番なんかどうでもいい状態ですよね。でもここからもう一回成長して反対側に来ると、お客様の本番ってどこにあるんだろうって、それを知らなくちゃ何を言っても意味がないって思うから、一生懸命聞いてるんですよね。でそれを遠目から見ると、打たれっぱなしの新入社員の人と一生懸命聞いてる先輩の人って似たように見えるんですけど、全然違う次元にいるじゃないですか。あ、全てスパイラルなんだなって。でこの間ね、ある面白い話があって、これまたすごい横道なんですけどお話しすると、ある経営者3人があったんです。そしたらね、コート着てる人が2人、着てない人が1人、別れたんですね。そしたらある人が面白いことを教えてくれて、いやこの間ねって、僕ある社長と会食したんだよ。で私よりずっとご年配の方なんで、多分料亭かなんかで会食されたと思うんですけども、こんなことがあってさって、僕お店から出てきて外出ようと思ったら自分がコートを忘れてることに気がついたんだ。でお店の人に、あ、ごめんなさい、僕コートを忘れちゃったんで取りに行ってくださいって言ったら、分かりました、取ってきますよって言ってくださったんです。でもう一人会食してた社長を見たらね、やっぱりその人もコート持ってなかったんですって。で言ったんですって、社長コートお忘れじゃないですかって。そしたらその人が、いや僕お金ないからコート買えないんだよって言ったんですって。またまたまたなんつってね、2人で笑ってたらしいんですよね。そしたらね、お店出たらね、黒塗りの車がピューって迎えに来たんですって。わかります？お金がなくてコートが買えないっていう、コート買える、そしてコートがいらない生活っていうのがあるんだっていうね。どうでもいい話ですね、すいません。まあ、そういうところもね、なんかスパイラルになってるのかなって私は思ったわけです。あ、じゃあちょっと少しだけいいお話でしますとね、こんなこともありました。最近うちの伝説のホテルを作ってるようないろんなメンバーと話してた時に、こんな話になったのね。マイファーマーを持つ時代にこれからなるねって。マイファーマーを持つ時代になるでね、マイファーム、自分の農場を持つなんていうことは相当お金持ちじゃないとできないと思うんですけれども、これからは自分の農家さん担当の方をね、持つ時代になるんじゃないかってお互いにディスカッションしてました。つまり、お前のマイファーマー誰って言われたら、俺ね、千葉の田中さんみたいなね。お前のマイファーマー誰なのって言ったら、俺ね、群馬の清水さんなんだみたいな、そういう時代が来るんじゃないかって話してたんです。でもね、これもスパイラルだなと思うんです。昔は物々交換ですよね。お魚と野菜を交換するみたいな時代があったと。で反対側に来てどうなったかっていうと、セントラルバイングになって、デパートとかスーパーさんがもう全部仕入れてきてくれて、そこにお客様は行けば買い物ができるようになっていたと。で何の不思議もなくそこで買ってたんですけれども、ある時 気になりだしたんですね。これはどこの誰が作ってるんだろうって。そして最近はトレサビリティって言って、これはどこどこの農家さんが作っている野菜ですとか全部書いてあるようになりましたね。でもこれがまた反対側に来ると、これだけインターネットが発達している時代ですから、直接生産者の方たちとマイファーマーという形でつながる時代が来るかもしれないよねっつって話してました。伝説のホテルに来るとマイファーマーがモテるとしたらかっこいいねなんていうことをね話してたんです。でこうやって考えていくと時代はどう動いていくかということもね、少し見えてきたりするのかななんてことを、感じています。はい、そして、もう一つの私が、素晴らしい方々がみんな共通して持ってるなと思った資質があります。それはですね、自分に許可を与えることができる人たちだっていうことに気がついたんです。自分はできるよって許可を与えることができる人たちだと。で私以前アラン・コーエンさんという方が日本にいらっしゃった時にお話を伺ったことがあるんですけれども、彼がこんなことを言ってくれました。アランさんはですね、もう今では本当に本を出せばベストセラー、すごいベストセラー作家になるし、講演をやるって言ったらたくさんの方が来るような素晴らしいモチベーターになってるんですけれども、いや実はねって、僕にも本当にご飯も食べられないぐらい貧しい時代があったんだよって、そうなんですかって。でその時に実はある友達が誘ってくれて、ショッピングセンターに行った時にこんなことがあったんだって。僕は友達が誘ってくれたんで買い物に行ったら、自分に似合いそうなブルーのシャツがかかっていて、こうやって手に取って鏡で当ててみたらすごく似合ったんだよねって。でせっかく誘ってくれたんだから今日は買い物して気分転換して自分をちょっとチェンジしようかななんて思った。でちょっと値札が揺れて風に揺れて見えたらしいんですね。例えば日本円で言えば4900円って書いてあったと。で、あ、これぐらいなら僕も買える、よし今日は買って帰ろうと思って、レジのところに行ってこれくださいって言ったんですね。そしたらお姉さんが何て言ったか、ありがとうございます、こちら4万9000円でございますって言われたんですって。で彼はびっくりして、ごめんなさい、僕そんなお金ないからもうそれを返そうと思って、売り場にごめんなさいって謝ってそれを取ろうとしたんだって。そしたらその時一緒に行ってた友達がね、僕にこんな風に言ってくれたんだよって、君にはそのシャツを着る価値があると思うよって、君にはそのシャツを着る価値があると思うよって言ってくれたんですって。で彼はそれからね、その、シャツをすっごく勇気を出して買って、そのシャツに手を通すたんびにね、僕はこのシャツを着る価値がある男なんだって自分のセルフイメージを高められるようになったんですって。もう今ではねそのシャツを着なくても自分で自分のセルフイメージを高められるようになったんだけれども、僕にはそうやって応援してくれる友達がいたんだよ、教えてくれたんですね。だからぜひ皆さんもたくさんの仲間がいると思うんですけれども、友達が何々をやりたいんだって言ったら応援するよって、僕にできることは何だろうって、そういうふうに思ってほしいし、できるよって言ってあげたいし、私もそういう友達、たくさんの友達に恵まれてね、ここまで本当に自分にはできるよって一つ一つ歩んできたかなというふうに感じております。はい、そして、お時間もだんだん少なくなってきたんですけれども、最後にですね、少しだけ夢の語り方ということについてお話をしたいと思っています。今日のテーマにぴったりだと思うんですけれども、実はある時にですね、友達がこう言ったんですね。つるちゃんさーっていつもいろんな夢を実現してきてるよねって、なんか語り方にコツがあんのって言われたんですね。で私はいやコツはないと思うんだけどねって言ったら、じゃあ喋ってみてって僕が分析するって言ってくれたんですね。いい友達ですよね。そして私はお話ししたんです。その後皆さんに10分プレゼンっていうのを見ていただく、まさにその内容もその順番になってるんですけれども、どう話すか、その彼が分析したところによると、私はこんなことがやりたいんですってまず最初に言ってるらしいんです。そして思いついたのはこんな時でした、そして今日まで何をやってきたか、それをつるちゃんは語ってるよ、そういう順番だよって言ってくれたんですね。ああいい友達だなと思って。でそれだけ聞くと皆さんピンとこないと思うんですよね。すごい簡単な事例でお話しすると、例えば私が、次のオリンピックに射撃で出場しようと思うんです言ったとする、それだけ宣言したとすると皆さんどう思います？またこのおばさん言ってるよと、オリンピック出るのどんなに大変か知ってんのって、ね、言ってるだけって思うじゃないですか。じゃあもう一人こういうふうに言ったとしたらどう思いますか？私次のオリンピックで射撃で出場しようと思ってるんです、実は思い出したのは10年前なんですよ、それから何々先生っていうコーチに、田中先生っていうコーチに習ってずっと練習してきて、実は去年全日本で3位になったんです。 そしてある人に腹筋が弱いからダメなんだよって言われて、今これ腹筋が弱いかどうか関係ないですかね、射撃今適当に言ってますから、ね、すいません、あまり皆さん真剣に、いや腹筋が弱いってある方に教わって、今新しく清水先生っていう方に腹筋のトレーニングをしていただいてて、だから次のオリンピックに出るんですよ言ったとしたら、皆さんこの人なんか出そうだなって思いません？思いますよね。つまりこんなことがやりたくて、いつそれを思って、そして今日までそれを何をしてきたかっていうことを語ることがね、すごく大事なのかなというふうに思っています。そして実は私のメンターで福島正信さんという方がいるんですけれども、福島さんの話ですっごく大好きな話があって、皆さんにもちょっとシェアしたいんですが、実は福島さんはですね、昔事業をやり出そうと思った時に、自分のやりたいことを一枚の紙に書いて、こんなことやりたい一枚だけ書いてですよ、それをね尊敬する経営者の方に持ってったんですって。そしてなんてこう言ったんですね、見てくださいって、これ僕の事業計画なんです、こんなことやりたいんですって言ったらしいんですよ。そしたらその経営者の方がなんて言ったか、福島君これじゃ事業なんかできるわけないだろうって、えなんでですかって言ったんですよね。だって1枚でさーって何々も書いてないだろう、何々もないだろう、これもないじゃないかって言われたんですね。で福島さんは何て言ったか、わかりました、それをやればうまくいくんですねって言ったんですね。まあ私のメンターなぐらいですから、相当天国体質な人ですので、足りないって言われたらそれをやればうまくいくんだなと。でその1枚の事業計画書が2枚になったんです。そして違う経営者の方に持ってったんですね。見てください、僕の事業計画書です。そしたらまた言われたんですね、福島さん笑わせないでくださいよって、こんなことで事業がうまくいくなら苦労しないですよって。えなんでですか、だってあれも決まってないだろう、誰々の何々の取引先はどうすんの、なんとかの伝票はできてんの、いろいろ言われて、分かりましたって、それをやればうまくいくんですねってまたニヤニヤしてね、その2枚の事業計画書が今度5枚になって、そして10枚になって30枚になって、どんどん増えていったらしいんですね。で鶴ちゃんさって100枚ぐらい超えてくるとさ重くなるじゃないって、風呂敷に包んでね持ってったらすごいよねって、んすごいね君って風呂敷に住むだけでびっくりしてくれる人がいて、まあそれは冗談だと思うんですけども、でも要するに2枚が5枚、5枚が10枚、30枚、50枚、100枚ってなっていくと、自分のやりたいことがどんどん明確になっていったらしいんです。で自分にどんどん自信ができてきたらしいんです。あこれをやっていけばいいんだって。でもね福島さんが素晴らしかったのは、1ヶ月30人の方にそれをずっと見せ続けて、何を同時にやっていたかというと、一番最初にお会いした人から全部の方に更新版を送り続けてたんです。2枚になったもの、4枚になったもの、10枚になったものっていうのを全部今まで会った方にずっと送り続けてたんですね。そして30人お会いした後に、最初にお会いした経営者の方に電話したそうなんです。もしもし福島です。そしたら相手の方が何て言ったか、福島君電話来るの待ってたよ、僕が応援するって、必ず成功するって、君ならやり遂げるよって言ってくれたんですって。そして福島さんが私に教えてくれたのはね、鶴ちゃんねって、人は進捗する姿を信用するんだよって、進捗する姿を信用するんだって、だから未熟であればあるほどいいんだよって、角度がすごくなるからねって、どこまで行っても天国大使だと思うんですけど、そう言われたんです。角度がすごくなるよって、未熟であればあるほどいいって。まあだから私もですね、本当にホテルで働いたこともないのに、ある日突然伝説のホテルを作るんだって言い出して、たくさんの方に応援をいただいて、少しずつ進捗をしながら、その進捗を皆さんに見ていただきながら、もっともっと、あそんなに進捗したんだ、僕も応援するよっていう人が一人一人増えてきて、今進んでおります。